ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、今日から3ヶ月間にわたってスペシャル企画でお届けしていきますよ。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えまして、さまざまなジャンルの研究テーマについてお話を伺っていきます。今日の講師はですね、1回目となりますね、熊本大学の大学院扇動機構衝撃エネルギー科学分野の王都円先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、王先生、お聞きの通りお声ね、女性の先生で、はい、こんなこといきなり言うのは失礼なんですけども、理系のなんか女性の先生のこうイメージが変わりますね、先生ね。
あ、そうですか。だいぶ今間が空きましたけど大丈夫ですか。いや
い
や、
言っていいものかと私もだいぶ悩みましたけどもなんかですね、なんかちょっと難しい感じの方が多いのかと、特に理系ですから全然そんなことないですよ。なんか
すみません、難しくない
すごくソフトなね感じで、はい、とてもなんか難しいなんか理系の研究をされてるとは思えないような柔らかい笑顔の先生なんですよ、実はね。
ありがとうございます、はい、
後ほど写真も上がりますのでご覧いただきたいと思います、ブログの方をね、はい、で先生のいろいろプロフィールを見ますと、日本にね、中国でお生まれになって、
はい、そうです、
王先生はね、はい、北京のご出身 で、はい、で日本にいらっしゃって、で熊本大学で、はい、工学部電気情報工学科に行かれて、はい、で一回就職をされる。
そうですね、一般企業に、
ね、はい、行かれて、でまた戻っていて、これ研究者の道に入られた。
そうですね。
これまたなんでやっぱ研究したいなっていうのは何かあったんですか。
そうですね、学術的にはやっぱり大学院の修士課程を一度卒業して、うんうん、はい、一般企業に就職したんですけれども、やっぱり修士を出ても実際の即戦力にはなれないなとつくづくいろいろ感じることがありまして、業務を進めていく上で、はい、まあ、そういう意味ではやっぱり学術を深めたいなという思いもありまして、まあ他にもいろいろ理由がありましてですね、で縁がありまして、また熊本大学の方に戻って博士課程にを続けることになって、まあ、今に至ったという形ですね。
そのまま研究者になって、
はい、
ねえ、でね、先生のプロフィールを読んだら、まあ、先生パルスの研究をされてるんですか。
はい、そうです。
元々のプロフィールをちょっと見ましたら、もともと宇宙が大好きだった
そうです、ね、はい、
先生ちょっと宇宙どれぐらい好きですかっていうのもちょっと難しい質問ですね
はい、今すぐ宇宙人に会いたいぐらい好きです
宇宙人がいると先生は信じてますか。
いると思います。
私が今日友達を一人見つけました、はい、私もいると信じております。
はい、
ねえ、
はい、
なんでその宇宙なんでそんな大好きなんですか。
わからないですね。
もともとちっちゃい頃から好き
だ。そうですね、小さい時から宇宙飛行士になりたいなというのはありましたね。なぜかなんかこう未知のものに惹かれると言うんですかね。
なるほどね、まあ、未知のものに惹かれるという意味では、はい、何かしらこう研究していく、わかんないことを、
そうです、ね、
探求していくっていう、はい、やっぱちょっと学者派だと言いますか、
です
かね、研究者向きだったんですかね
今思うとそうかもしれないですね。
ねえ、未知のものをね。で、まあその宇宙大好きの先生が宇宙飛行士にはなかなか難しいということで、
そうですね、
ね、はい、先生が今やってらっしゃるのがパルスパワーということで、はい、このパルスパワー、なんか聞いたことはなんとなくあるんですよ、パルスっていうのですね、
はいはい、
先生これどういったものですかこれ。
はい、
簡単に言いますと、
簡単に言うとですね、パルスパワーそのものは電力を、まあ、電磁エネルギーですね、
電磁エネルギー、
そういうものを、学術的に制御することによって、
はい、
非常に大きなエネルギー密度を持ったパワーを力を生み出すということになるんですけれども、でそれがまあ通常皆さん普段の人がよくご存知なのは電池とかで使われている、うんうん、直流ですね。
直流、
あの3ボルトとか、
はい、
あの時間に関わらず一定の電圧を供給する、
はいはい、
あるいはご家庭のコンセントの100ボルト、それはあの交流といって、
交流ですね、
はい、あのサインウェーブを描くんですけれども、パルスというのはあの区形波ですね、日本語で言いますと
区形波、
はいはい、例えば1000ボルトの電圧を得るために一瞬にして1000ボルトという高さに達して、でそこから1000ボルトを、まあ、一定制御した時間を持続すると、で必要なくなったらそれをパッと切って0ボルトに戻すと、でその時間と時間幅と高さ、あの電圧とか電力の大きさを自由にあの制御できるのが我々の技術になります。
はあ、それをコントロールする技術をこう研究してらっしゃると。
はい、
先生、それ研究していったらば、
はい、
何がどうなるんですか。
あ、
ものすごい電圧の高いやつを出せるようになったりするわけですか。
そうですね、今自分の研究室にあるのが400キロボルト、
400キロボルト
ですね。
はあ、すごいですね、
うん、はい、を出すことができまして、まあ、この分野ではもっともっと高い電圧を出すあのことも可能になります。あの電流も非常に大電流を供給することができると。で、まあ、こういったすごいことを作り出せるので、我々の研究室ではあの基礎研究もしておりますけれども、応用研究の方が力を入れてまして、まあ、通常では作れないようなですね、はい、あの高電力、あの高い電力を作り出せるので、あの気体をプラズマ化させて、
気体をプラズマ化させて、はい、はいはいはい、
汚染された気体をきれいなものにしたりとか。
それでそんなことができちゃうんですか。
そうですねそれはあの通常の直流や交流ではなかなか難しいと。しかもあの大気圧ですね、
はい、
の中でそういう状態を作ることができるっていうのは非常にまあこの技術でしかできないことですね。
は
あ、あるいはあの汚れた水をきれいにしたりとか。
それもできるんですか。水も大丈夫。
はい、はい、そうですね。
へ
え、まあ、いろんな産業リサイクルとかですね、はい、そういう方面に、はい、あの応用展開を広げております。
なるほど。じゃあそれが研究が進むと、ますますじゃあその海洋汚染、大気汚染なんかに役立つ道がどんどん広がると、
ね、はい、
へえ、これも実用化されてるものとかも あるんですか。なんか先生、これは
ですね、うん、まだ市場に商品として出ているものはないんですけれども、技術的にはもう実用可能な段階までいってるものがいくつかあります。
じゃあこれが先々は商品化も、はい、されて、
はい、
もうもっとより広くの多くの方に使われるようになる時代が来ると、
はい、はい、というのを信じて今頑張っております。
はあ、まあ、ものすごいね、
はい、
もうその400キロボルトでしたっけ、
はい、
もうすっごいおっかない感じがするんですけど、
はい、
ちょっと近づいただけでビリビリしそうなイメージが。
そうですね、
で電気はあんまり苦手な方からすると、はい、近づいただけでもちょっと大丈夫なのみたいな、全身絶対みたいなゴム巻いとかないと、
近づかないようにあの実験中はもちろん、はい、あの距離確保とか、あとまあ複数の人で実験するっていう風に安全確保には気をつけております。
もちろんね、そのあたりはですね、はい、でもそんな機械すごい大きいもんじゃないんですか。
そうですね、今言いました機械はだいたい身長より少し低いぐらいの1メートルちょっとぐらいの高さですね。50センチ四方ぐらいの大きさの中に収まります。
そんなもので、 そんなことができちゃうわけですか、
はい、
あのそういう例えばその実験で使う機械とかありますよね、
はい、
ああいうのはどこかに頼んでその作ってもらうんですか。
あ、そういうこともできますけれども、手っ取り早くあの実験を開始できるように我々は自分で設計して、そして自分で作って、
はい、
作れるところは作りまして、作れないところはあの大学内の、 あの工場がありますので、そちらの方に依頼してあの物を形にしていきます。
あのすいません、熊大の先生、自分でそれ作ってなおか作れないとか、熊谷の中に工場あるんですか。
そうですね、
初めて知りました
あの、まあ、学内向けの工場なんですけれども、簡単なものでしたらあの大体作れることになってます。
で先生もじゃあその、うん、自分でできるところは作るんですか、その機械自体を。
そうですね、あの学生の時はだいぶやりましたけれども、あの基本的な旋盤作業とかはあのできます。
旋盤という言葉が先生の顔には似合わないですね、はい、旋盤やっちゃうんですか。
そうです、あの私は手を動かすことが好きなので小さい時から、はい、
そうですか。
楽しいですね結構。
はあ、あのなんか白衣を着てすごい難しいことばっかりねやってんのかと思ったら、
いやいや作業着ですね。
作業着なんですね。
作業着ですね、はい、清掃です
が清掃、
はい、
基本が作業着
そうですね、
そういう感じなんですね、はい、なるほど。なんか随分これはイメージがまた変わりますけれども、先生ちょっとまた別の話をしてもいいですか。
はい、
あのよく最近ね、こう数年ですけども、はい、理系女なんて言うじゃないですか、
はい、
ね、まあ、先生もいわゆるその理系女の中のそういうくくりにしちゃうのもどうかと思うんですけれども ね、
はい、
やっぱりこう男性が研究者というと多い世界だと思うんですけども、はいはい、その中で理系の女性の先生っていうのは、はい、なかなかやっぱりこうなりにくかったりするもんなんですか。
そうですね、すごく少ないですね。
やっぱ少ない。
特に理系 の、 あの教員の中でも、既婚者はあの少ないですね。既婚者で子供がいらっしゃる先生は少ないですね。なかなか続けていくのが難しいというか、あの時間的な制限ですね。そういうことであの難しいんですけれども、この頃は増えてきています。あの、はい、熊本大学のいろんな取り組みがなされてまして、まあ、あの理系の研究者とか教員も増えつつあります。
あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとだんだん整いつつあると。
そうですね、うん、ただまずはですね、あの学生、理系に来る学生さんが増えることをあの望んでおりますね。特にその理系の中でも、私は工学部の電気系なんですけれども、その電気系はもう継続して少ないんですね。自分の学生の時からですね、だいたい160人ぐらい毎年入学してくるんですけど、学科に、ええ、そのうちの10人女性がいれば多い方ですね、かなり。
10人いたら多い方、
はい、まあ、少ない時は 4,5 人とかそういう感じですね。
女性が別に理系に向かないということでもないですよね。
ではないと思うんです ね。実際あのやってみたら、そういうロジックな考え方をするのが上手な、うんうんうん、あの女性の方結構多いんですよね。先まで見越した考えをするのが得意だと思うので、ただそのいろんな環境だと思うんですよね。理系って暮らそうとか、うん、なんかよくわからないけれども文系に行ってみようとか、そういう雰囲気のまんまあの進んで大学とかに進学する人が多いと思いますので、まあ、結構早い時点ですね、中学とか小学校から、まあ、理系という存在もあるんだよというのを、まあ、ご家庭でもそういうのに触れるチャンスを作ってあげると、もうちょっと道は広がるんじゃないかなとは思います。
もう先生みたいにね、宇宙が大好きで宇宙人に会いたかったけれども。
そうですね、まあ、個性的な人が多いですね自分の周りには。
そうですか、
はい、
そう、やっぱなんかね、でもいいですよね、はい、そうだからこそできることっていっぱいありますしね。
そうですね、まあ、幅は広いですよね。理系から文系に移ることは可能なんですけれども、逆はなかなか難しいですね。
そうですよね、
はい、
まあ、じゃあちょっとね、好きなんだけれどもなかなかねってこう二の足踏んでる方もいると思いますので、
はい、
まあ、そういう方ももう遠慮せずに、はい、どんどん理系の道にね。
そうですね、熊本大学ではあの夏のオープンキャンパスや、
う
ん、今ちょうどあの学園祭があってますけど、そういう時にもですね、あの工学部の方でいろんな体験できるコーナーがありますので、うんうん、まあ、そういうのに触れ合ってみて、やっぱり向かないなと思ったらもうそれで諦めていただいて、まあ、いろんな道がありますからね。あの向いてない人に無理して行って来てもらうのも大変ですので、
うんうん、
まず体験してみることから始まると思います。
そこからですね、
はい
はい、もういろんな、ね、幅が広がっていきますので、ぜひ皆さんね、聞いてると、でも先生あのなんか机に向かってるだけじゃないんですごく楽しそうですね。
あ、そうですね、私あの机に向かうことが苦手な方なので
どっちかというとやっぱ体を動かして、
はい、そうですね、理系もいろんな分野がありますので、うんうん、本当にデスクワークが多いところとかそういうプログラムを組んだりするところもありますけれども、ちょっと私はそちらではない方ですね。
でもやっぱそういう話はやっぱりそのオープンキャンパスとか、
はい、
いろいろ行って、
はい、
その実際の先生とか学生の方に聞かないと分かんないです ね、
はい、そうですね、これはね、大学生のスタッフの人が結構控えていますので、ね、 まあ、大学とはどんなところとか、そう理系に限らずですね、いろんなお話を聞けるチャンスはありますので、はい、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
さあもう先生が研究されているパルスパワーのね話もぜひより詳しく聞いていただきたいと思います、
は
い、
そうです ね,
ねもうすぐ実用化、ね、商品になりそうということですからね、はい、頑張っていただきたいと思います、
はい、
ということで今日もあっという間に時間が過ぎてきてしまいました、はい
はい、
今日お話を伺いましたのはですね、熊本大学の大学院先導機構衝撃エネルギー科学分野の、パルスパワー研究されていらっしゃいます王都燕先生にお越しいただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。